皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、シンクして発信したいという番組です。今日はですね、先ほどスタジオに来た時に初めてお会いしたんですけれども、ラジオカフェのインターンとして京都産業大学から来られている1回生の3人の方にですね、急にお願いしたんですけれども、できたらちょっと自己紹介していただけますか。
京都産業大学現代社会学部の伊藤つぐみです。
はい、伊藤さん、はい、
失礼します。京都産業大学現代社会学部の岸部葉月です。はい、よろしくお願いします。はい、
京都産業大学外国語学部でイタリア語を専攻しております、畑瑞希です。あ、
すごいね、現代社会学とイタリア語か。ということで、1回生夏休みなんですけれども、大学生活どうですか？
楽しいです。
楽しい。もうコロナもね、はい、ほぼ終わった、終わりつつ、増えてるけどね、あんまりね気にしてないですけど、対面授業でした。
はい、ほとんど対面ですね。
私は週2回だけ対面で、あとはまだオンライン授業。
まだオンライン授業。でイタリア語。
イタリア語はほとんど対面で。
対面。だけどそうだ、いろんな、なんか今ね科目いっぱい勉強してて、高校とどう違います、大学の勉強で。
なんか自分の、なんやろ、ちゃんと興味あることないこと選んで授業を取ってるんで、その自分の意欲次第やなって思いました。
あ、同じですか。
はい、興味のある分野について深く学べるので、本当に身になるなという授業がたくさんあります。
はい、授業とかも自分で組んだりとかするので、その自分の、意欲次第だなと思います。
僕は大学で教えてるんですけどね、初め龍谷大学で教えて、今大阪学院大学だけど、同時に今龍谷と京大と長谷川学院でも非常勤でも、ね、はい、教えてるんですけれども、昔と僕ら本当に30年 もっと前かな、40年前に卒業してね、で今大学比べてみたら、もう全然なんかちょっと変わってきて、なんていうの、昔は小中高っていうのは先生が言ったことをただそのまま、答案用紙に書いたら言ってもらえるということだけど、大学ってね、それと違ってなんか自分で考えて評価とかない方が僕はいいと思うんですけどね。
なるほど。
なんか評価されるの嫌なことない？ずっと。
はい、思いますね。
なんかもうどっかいい大学に行きたいとか、そういう偏差値のことばっかり考えたら面白くないし、はい、もっと好きなことやりたいことないですか？
はい、思います。
僕は現代社会って勉強してどういう将来どんな道、そんなん分かるわけないね、まだ。
私は一応子供の頃からテレビとかラジオが好きなので、そういうテレビ局とかそういうメディア関係に進みたいなと思ってるんで、受験も現代社会学部メディアの方にしました。
今日メディア、今日ラジオ初めてということで、はい、もうめっちゃ、どんな気持ち？
もうめっちゃ嬉しいし、テンションめっちゃ上がってます。
めっちゃ上がってます
、はい、憧れのラジオ。
ほんまに、はい、ラジオっていいもんね。
はい、大好きです。
京都やったらアルファステーションとか聞いてる？
聞いてないです。
聞いてない？
はい、
アルファステーションでめっちゃ聞いてる？
あ、聞いたことあります。
聞いたことある？聞いたことある、アルファステーションで。
わかんないです。
FM でアルファステーションでめっちゃ有名で、そこに谷口京さんってキヨピーっていう人が3代ないね、
授業で特別教師の講師で来てくださいました。
本当、はい、面白い？
あ、面白いです。2回だけ。
あ、本当、
はい、やってもらいました。
いや、僕一回彼女が持ってる番組にワードフォーテマローという番組やって、清水寺 の森さんというお坊さんと2人でやって、僕第1回のゲストで30本番組3本撮らせてもらって、キヨピーはいいファンなんで、めちゃくちゃテンション上がりました、
なるほど、
面白かったです、
めっちゃ面白いね、
はい、
FM 大阪もあらゆるもん出てはるもんね。
京都でしか聞けないやつなんですか？
いや、聞ける、今ラジコで聞けるし、この番組もね
これ世界中聞けんねやね。
そうなんですか。あ、アプリ。
アプリで、なるほど、うんうん、だからずっと音も残るし、これは絶対残すんだよ、
はい、うん、嬉しい、
うん、イタリアに行きたいの？
イタリア行ってみたいですね。
行ってみたいの？
はい。
なんでイタリアいいんですか？
結構あの受験するときに、あの、なんて言うんでしょう、で結構偶然で受かったものなので、うん、その、イタリア語を学びたいっていう思いはなかったんですけど、うんうん、今学んでる上でそのイタリアというところでいろんなものみたいな、
うん、僕はあの海外結構長く住んで、ウィーンで5年住んだんやけどね、でイタリアも行きましたけどね、ベニス通ってベネチア通ってローマとか、はい、だけど、うん、結構良かったね。海外とか興味ある？
うん、興味あります。
あります
私たちは中国語を専攻して、専攻っていうか
第二言語
で中国語やってるんで、コロナ明けたらちょっと行って喋ってみたいなっていうのがありますね。
いや今やっぱり中国語やね、はい、僕らの時なんかね、うん、ドイツ語かフランス語しかほとんどなかったのに、うん、中国語って漢字書けるからね、
はい、う
ん、アメリカで一番エリートは中国語勉強するんやね。
あ、確かに、
うん、ね、そのメディア関係がね、
はい、
メディアってあのマスメディアと、まあ、ソーシャルメディアがあって、はい、これから YouTube とかソーシャルメディアが中心な、まあ、強くなっていくと思うんですけどね、
はい、
どう思われます？
やっぱりちょっとなんていうの、昔からあるテレビとかラジオは残していきたいなっていうのもあるんで、
うん、
それをどう残していける若者たちにこう広げていけるのかっていうのを今3人で考えてるって感じです、
うん、どういう形で広げていきたいと思ってるの？
やっぱりそのまんま、なんていうの、マスメディアだけっていうその SNS と YouTube だけとかじゃなくて、うん、半々ぐらいの感じで残していきたいなって思います。選べる、
あ、
お年寄りとかはやっぱ多分テレビの方が見やすいだろうし、
うんうん、
若者やったらそっちの方が情報集めやすいっていうのがあるんで、
うん、
完全に SNS だけというよりかはテレビもあって、うん、SNS もあってっていう選べる風なのがいいんかなって思います、
う
ん、
今日もこうしてラジオで、はい、まあ、あの放送なんですけどね、
はい、
だけど同時にこれ YouTube で流すこともできるしね、
はい、
だから今そういう今までテレビって言ったらすごいお金かかったのに簡単に流せるから、そのラジオと YouTube テレビとかの代わりがなくなってきたように思うね。
あ、確か
に、
うん、ね、テレビもなんかニュース番組も SNS から持ってきた映像を使って完結させてる番組も増えましたと、
うんうんうん、昔テレビっていうのはその場だけやって、まあ、レコーディングしなかったら今全部ね後から YouTube で、はい、流してそれで再生回数がね、はい、何回になったとかいうことになってくるんで、うん、すごい変わってきたと思うけどね、
はい、
うん、若い人ってラジオ聞く？
私は聞きます。今日も電車で聞いて、聞、
まあ、
ラジオ番組ラジコで聞いて来ました、
私はなんか音楽を流すのに、うん、FM802 とか心をこう流して聞くぐらい、
うん、FM 心も面白いね、
はい。
うん、
聞いてます
、うん、聞いてる？
私は、好きなアーティストさんとか出た時に、うん、ラジコとかで聞いています、
うん、結構僕も FM 心が好きで、うん、一回心に出してもらうことがあって、ここと心とリレーやったことがあってね、ここで流したのを心でそのままやってもらって、圧倒的にねあのアルファステーションの心大きい、ラジオ歌手に比べてね大きいけど、あの音は一緒やね、流れてるクオリティは、うん、
なるほど、
すごい不思議なんですけどね。だからこれからはね、こうラジオで話したこと、まあ、このラジオカフェシンクタンクジャーナルはもうずっと700何十回やってて全部音が残ってんやね、だから多分10年後でも20年後でもね、今日初めてのデビュー作が聞けると思うけどね。
我が子に聞かせたいですね。
我が子、あ、その時子供いるのか。
結婚できるか分かんないですけど、
いや今の若い人分からへんね、結婚っていうのは昔とちょっと違って、
はいはい、
うん、僕はもう大学1年と思い出したらもうめちゃくちゃ青春やったね。
あ、
今青春ですか？
青春ですね。
何してんの？青春やった
。私はサークルで球技とかしてますし、この畑さんは
今よさこいでやってます。
あれ多いねやってる子ね、よさこい
多いですね結構、
うん、鴨川とかでやってんの？
私のチームは結びの神って言うんですけど、うんうん、そこのチームは大学内で練習はしています。
うん、うんうん、いや僕のね留大教えてる時にゼミ生もやってて、めちゃくちゃプロみたいにうまいもんね踊りね、うんうん、すごいね、
はい、さっき動画見せてもらって、なんかもう
カラフルでフォーメーションみたいな、ね、
だから若い人がそれがあるからそれを伸ばしたらいいと思うけどね、
うん、
デジタルネイティブといって僕らと違って絶対賢いから、ね、あのそういうねあの、ま、あのよさこいもそうだけど、
はい、
それを徹底的に伸ばしていくっていうのが、ね、これからの大学生活のあり方かなと思って、うん、
はい、
うん、何やってるんですか？
私はなんか大学っていうよりもなんか大学生になってなんかアルバイトとか始めて、うん、なんかお金を稼ぐ大変さもすごく身に染みて実感しましたし、
うん、
同時になんかあの働くことの楽しさも感じることができました、
う
ん
う
ん、今は。
そうか、
はい、
まあみんなバイトしてんの、
うん、はい、してます。
僕らの時あんまりバイト休みの時したけど普段してなかったよね、勉強もしなかったよね。何したの？いや今の学生さん偉いなと思うなほんまに、
はい、
うん、ということでね、なんかね最初オープニングの時に初めの時にこの話しようと言ったけど全くその話しなかった
ですが、そうです、ね、
僕のラジオの特徴
はない、
はい、ほぼ気分で、決めるんですけれども、なんかねこうまあ長いことやってていつも急にお願いしたり、まあ、いろんなゲストに来てもらったりするんだけど、あの後から昔のレコーディングしたのをね聞いてみたら何も準備しない時の方が面白いんやね。ただ今なんかさこれからねなんか、はい、あの将来の総理大臣、
あ総理大臣です、
うん、で準備されてるって言うけど、
はい、
その時もそれは準備された方がいいと思うけど、だけどあんまり書いたりしない方がいいと思うね。
あ、なるほど、
うん、書いたら硬くなるし読んだら絶対面白くないし、
そうです、ね、
聞いてる人は言った方が真剣に聞いてないし、
そうですね、
はい、どんなことを話すの？
う
ん、
総理大臣30年後総理大臣になったらっていう政策で今プレゼンしてるんですけど、
うん、
そのなんやろあの情報がとても多くて、うん、自分で選ぶのがすごく大変な時代になってると思うので、
うん、
頭の中にその AI 搭載のチップをもう埋め込んじゃって、
うん、
そのチップの AI に情報を選んでその人に合ったやつをやってもらおうっていう政策を今考えてます。
あ、面白いね、絶対、はい、シンギュラリティって言ってね2040何年か知らないけども、そういうふうに AI が、
はい、
人間を抜くかもしれないって言った時にやっぱり人間しかできないものがあるんで、まあ、将来総理大臣ほんまになれるかもしれないんで、
はい、
分かんないし、ね、
はい、ね、
今話されたラジオレコーディングされると思うんだけど、それをね総理大臣になった時に聞いて、
はい、
参考にされたらいいなと思うんですからね、
頑張ります、
はい、今日のシンクタンクジャーナルは急にお願いした京都産業大学現代社会学部の
伊藤と
岸部と畑です。
はい、なんかね人生初めてのラジオということで、
はい、
なんかかえってこっちもドキドキしながらどうも今日はねあのシンクタンクジャーナルに出演していただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。